ただいまからコロサイ人への手紙1章28節から29節を通して宣教と教育の使命に生きる教会と題して赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。説教のアウトラインはお手元に届いておりますでしょうか。今日はこのプリントがあった方が分かりやすいと思います。裏表を使いますので表を見たり裏を見たりしながらお話を聞いていただきたいと思います。先ほど歌いました賛美歌は聖歌では最後の曲が少し低い音がこう変わるんですね。変わりなきになるんですが、賛美歌では今歌ったように変わりなきになるんですね。聖歌で覚えていらっしゃる方はつい聖歌で歌われると思うんですが、最初に言っておいた方が良かったかもしれません。今日は5月5日子供の日、気になっていることがあります。今日5日ですよね。いや、アメリカの話です。ヤンキースの松井が5月5日に2000本安打打つかどうかが気になっているんですが、どうだったんでしょうか。実は55番で5月5日で、昔から子供を大事にする、松井はゴールデンウィークに、子供に期待に応えたいと思っていつも頑張ってるんですが、子供を大事にするのプロのあるいはアマの両方のスポーツの選手たちというのは素晴らしいなと思います。教会は子供を大事にするのがことが大切だと、今日も私はそんなことを考えながら御言葉の用意をいたしました。実はですね、3月の終わりの教会学校で教会が礼拝、毎年教会学校の記念する働きを記念する日曜日を迎えておりますが、今年は西村先生に礼拝と午後合同成人館の時に、パワーポイントを用いて、お話をしていただきました。西村先生も私も他の教会とか集会に招かれて、奉仕をするときに、佐野先生もそうですが、その私たちの教会のやっていることを映像も用いて紹介するように努めています。というのは話しきれない内容を持っているからです。でビジュアルに映像で伝えるとこうパッと見ただけでわかるわけです。まあところが東大元暮らしというのか、私たちの教会の信徒の皆様方は実は足元の教会で自分たちの教会でやっていることをあまり現場をご覧にならないこともあるんじゃないかと思っているわけです。そんなことで、今年は西村先生が昨年私招かれ、今年西村先生が招かれた九州の教会のグループで、子どもを育てて、そして奉仕者として整えていくという、そういうお話をされたときに、それをぐっと圧縮してお話をしていただきました。でさらにですね、その後実は4月の1日に東京キリスト教大学と神学校の職員と教授たちの春のこう新学期の研修会があったんですね。で特別講師が急遽お仕事の都合で来られなくなりました。ピンチヒッターで私は西村先生をご推薦したんです。そうすると先生はその映像をさらに圧縮して、1時間20分の中に圧縮して4回のものをここでは2回に、それをさらに1時間ちょっとにまとめて、お話をくださいました。でそれはとてもいい好評でした。西村先生の出身の進学校でもありますし、もう同じ頃学んだ方が教授になったり、学長になったりしていらっしゃいますから、校長になったりしていらっしゃいますから、西村先生をお迎えすることは母校にとってもとても良い時だったわけです。その出身者のこの 先生の西村先生のご活躍ぶりがですね、ご講演の中で映像として話されて大反響を求められました。教科学校のお泊まり、幼稚園のお泊まりの時のこの映像をですね求められて、 CD を求められて、たくさん後から注文がありました。この前皆さんもご覧になった方だいぶいらっしゃると思うんですけども、私たちの教会の在り方というのか、教会教育を大切にしているということは一体どういうことなのかということを、聖書全体から私は今日お話したいと思っているわけです。このことをお話しするのに、やはりそれは私たちの教会の問題だけではなくて、日本のキリスト教会のもう明日が大きくこう関わっているということを、危機的な状況だということをですね、本当に私たちは自覚しなければいけないと思っています。ここに CIS ニュースというのがあります。チャーチインフォーメーションサービスという教会のいろんな統計を取って情報を提供している働きです。この CIS ニュースの中で去年の9月に、今ほとんどの日本の教会で教会学校が振るわないという現状があります。全国のすべての教会の中で約 45% には教会学校がないというのが現実です。教会学校が半分の教会がないんです。昔日曜学校と言っていました。で、日曜日にするから日曜学校という呼び方が、イギリスで始まってあったんですが、本来日曜日だけじゃなくて教会の教育なので教会学校の働きというふうに言い換えられているんですが、まだ日曜学校という呼び方をしているところもあります。どちらにしろ今半分の教会がそれが開かれない状況だというんです。ということはどうなりますか。日本の教会の将来は非常にこの危ういということです。本当にこう危機的なことだと思います。これをほっといていいのかどうかという問題があります。さて、そんな中で、ここにですね、その大阪でそういう働きを協力している方がこういうことを言ってるんですね。そういう中で非常にこの注目を集めている子どもたちや若者がたくさんいる教会には共通点があるというんです。3つ。一つは子どもたちが弟子化されていく、弟子訓練、子どもがしっかりと子どもなりにトレーニングを受けているというんです。二つ目に、ウィークで日曜日以外の終日の集会を持っているというんです。三つ目に、幼い時からの聖書教育を大切にしているというんです。これがこんな時代の中でもなお元気のいい子どもたちがたくさんいる教会の共通点だというんです。今挙げた3つのポイント、私たちの教会は満たしていると思いますか。どうですか。私は満たしていると思います。で、それはなぜそうなってきたのかというと、偶然ではない、たまたまではない。私は今年丸35年をこの教会に来て迎えましたが、それは私は1980年代の初めに、まだ若い時、まだ比較的40代でしたが、若い先生を迎えました。それはやっぱり若い世代の人に届いていくということで、次々に若い先生方が入れ替わり、こう働いてくださいました。西村先生がおいでになってからもう10年です。それに今佐野先生が来てくださっておられます。そんなふうに若い先生を教会は のまだ教会の規模にもかかわらず次々とこう迎えていったのにはやっぱり教会教育を大事にするということがあったと思います。そういう長老や執事の見識があったと思うのです。それはキリスト教教育というものの、 この大切さをちゃんと教会の皆さんが知っていらっしゃるということです。それはどこにあるか、今日一番目のポイントです。説教のアウトラインのキリスト教教育の本質というふうに固い表現をしました。三つのことを項目を挙げています。教会教育とは何であるかというときにですね、それはイエス様の命令だということです。復活のイエス様がおっしゃったことは、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。死を征服したんですからね、罪に打ち勝たられたんですからね、もう怖いものはない、敵はないんです。イエス様を打ち負かす者は誰もいないんです。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。イエス・キリストご自身を述べ伝えて訓戒し教えなさい、そして洗礼を授けなさいとこうおっしゃったんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという約束をつけてくださいました。そのイエス様のご命令をしっかり受け継いだのがイエス・キリストによって使徒としての使命を委ねられたパウロという人です。今日今星山長老に読んでいただいた、皆様開いていらっしゃるコロサイ人への手紙というのは、あのエーゲ海に近い小アジアのコロサイという地域にあった教会に書き送られた手紙です。このパウロという人はクリスチャンになるまではサウロと呼ばれていました。サウロという若者はユダヤ教に熱心で、熱心さのあまりに当時新興宗教として大工で十字架に貼り付けになった男が救い主だ、しかも復活したなどと言ってそれを信じる人々が出てきた。ユダヤ教の異端だ、こんなのは撲滅しなければいけないと言って走り回ってユダヤ教の公認のキリスト教の異端の迫害を引き受けていた人ですね。だから捕まえては牢屋にぶち込んだり、時々はユダヤ教の方法で石打ちの刑というので大きな石をみんなで取り囲んでぶつけて殺してしまうという、そういう危ないことをやっていた人です。ところがエルサレム中の教会やクリスチャンたちを迫害して、今度は今のエルダンの遠く北の方のダマスコという町に馬に乗ってクリスチャンを迫害しに出かけました。まもなくダマスコだというところでまばゆい光に目を打たれてですね、そして彼はそこであなたはどなたですかと言うんです。お前が迫害しているイエスだという復活のイエス様のに出会います。3日間ダマスコの町の中で彼はいろいろと考えます、祈ります。神様からの使いがやってきて、そしてその意味を説明してくれました。旧約聖書で約束されていた救い主こそがあのイエスである。そう分かった時に、旧約聖書がよく分かっていたパウロは目から鱗が落ちるように、ああそうだったのかと言って分かるんですね。で、目から鱗が落ちるっていうのは 本当に鱗のようなものが落ちて見えなくなっていた3日間の見えなかった目が見えるようになったんです。元通り心の目も肉体の目も再び見えるようになって、自分が迫害していたあのイエス様をこそが救い主で、このお方を伝えようと言って、それからの一生をイエス・キリストを伝える使徒としての使命に生きるんです。で、実はもう体を張って生きるんですね。この24節にキリストの体のためにと教会を意味しますね。私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている。文字通りですね、迫害を受けてもう何度も何度も命を落としかけながら、彼は生涯かけてイエス・キリストを伝えます。実はそれまでの他の弟子たちは、ペテロとかヨハネとか名の知れた弟子たちは全員ですよ、イエス・キリストのことをユダヤ人にしか伝えなかったんです。ユダヤ教がユダヤ人だけであったように、このイエスもまた救い主であるがユダヤ人にだけ伝えようとしていたんです。ところがこのサウロ、なお改めてパウロは、イエス様からユダヤ人以外の全人類に福音を述べ伝えるようにという使命を受けて立ち上がったんですね。この人がいなかったら今の私たちのこの教会もないんですね。世界の歴史は変わっていたんです。キリスト教のない西洋史ってありますか？考えられますか？考えられないですよ。そういう重要人物なんですね。で、このパウロは28節に、自分は復活のイエス・キリストが命令された、このイエス・キリストご自身を述べ伝える、そして戒める、教える、その使命を果たすのだとこう言ってるんです。だからキリスト教会にとって本当に中心的なことをするとこう言ってるんですね。で、この時ですね、一体誰を教えるのかという、この教会教育の中心的対象と言ったらいいですかね、教える相手のことです。それは大人なんですね。28節、キリストにある、すべての人をキリストにある聖人として立たせる。まあ、子供の時から教えて聖人にしていくという意味もありますが、もともとイエス様、復活のイエス様は、大人の弟子たちに命令し、弟子たちは大人の人々にイエス様の福音を伝えたんです。遡って旧約聖書を見ていきますと、今日はもう開きません。旧約聖書のレビ記というところには10章と10章、そして申命記にもモーセが記しているように、大人に聖書を教え、神の言葉を教えたんです。その大人たちが子供たち、自分の子供たちにしっかりと神の言葉を教えたんです。まず大人が対象でした、中心でした。新約聖書、イエス様が来られて新しい時代、新しい約束、それは古い約束、救い主が生まれるという、与えられるという約束に対して、救い主が来てくださったそのお方がイエスという方だという約束です。それまでは行いを全部、神の戒めを守らないと救われないということでしたが、それでは誰も救われない、絶望しかない、そんな私たちに十字架にかかられたイエス・キリストが全ての約束を私たちの代わりに果たしてしまっているので、このお方を信じるということは、自分たちに代わってこの方が神様の戒めを全部果たしてくださっているので、イエス・キリストの十字架を信じる人は神様の戒めを全部守ってしまったことになるんだ、だから信じるだけで救われるという約束だったんです。その新しい契約、約束をによって教会が始まりました。その最初の弟子たちの行動の記録で、 聖書たちが集まって聖書を読んでは勉強していた。つまり大人たちが学んでいたということが使徒の働きの2章に書いてあります。聖書の全体を見るとクリスチャンたちは大人が学んでいたんです。そして大人に伝えていたんです。そして子供たちにも教えなさいと言いました。実際にアメリカの教会に行って、私は初めて行ったのは1980年代の半ばでした。行って一つたくさんのことを学びましたが、一つびっくりしたのはですね、それまでも聞いていたんでしょうが、実感したのは大きな礼拝堂があるんです。それよりも大きいビルディングが一つの教会に、礼拝堂よりも大きいビルが一つまた二つと建っているんですね。それは何の建物かというと、教会教育をする教育館なんですね。ああ、教会っていうのは礼拝堂だけじゃないんだと思いました。でアメリカの教会は礼拝の出席人数で教会の規模を表すんじゃなくて、多くの場合は教会学校に大人も子供もどれだけ集まって聖書を学んでいるか、聖書に基づいた教育を受けているかという、その人数で教会の規模を表すんですね。それなのに日本に伝えられた教会は礼拝をする場所だけですね。そして教会学校の生徒は子供だけです。そしてそれを日曜学校と呼んでいる。それが大変な違いだということが分かりました。で、聖書はどう言っているか、やっぱり聖書は大人を教え、そして大人が子供を教える。そしてそれがとても大事な働きだということを言っているんです。私たちの教会で千人教会のビジョンを若者たちが持った時に、私はそれから間もなく最大寺に来て同じビジョンを一緒に持つようになりましたが、その時いつかは教育官がいるということを思っていました。で、私たちは教育官を立てました。日曜日の教会学校だけに使うのはもったいないですから、私たちは毎日教会学校をする教育官として幼稚園をしているんです。教会学校というのは毎日の幼稚園は、いわゆる毎日の幼児聖書教育の場です。キリスト教幼児教育ですね。日曜日は私たちは小学科にも中高科にも、そして大人たちのいろんなプログラムにも教育館を使って、もう建物を遊ばせることがないように有効に用いてきたわけです。今サムエル国際キリスト教学園が始まって、もうここがいっぱいになってきてプレイヤー場を作っていますが、第二教育館が欲しいなと思います。さて、皆様思っていらっしゃると思うんですが、今私たちの教会はこの春、大人の成人化を教えるクラスが22人の教師たち、資格を持った教師たち、そして執事会から資格をもらっている指定部門の幼稚科から小学科、中学科、高校科を教える教師が48名です。教会員の数の中で70名近い方がそういう使命を持っているわけですね。さて、それは教会の本来の働きを進めるために必要だということだからでしょう。では二つ目のポイントを見てください。あ、そうですね。二つ目のポイントを見ていただきたいと思います。教会教育の使命というときに、実はここでも三つのことを取り上げました。教会が教会である、教会らしい印が三ついるんです。それは宗教改革のとき、マルチン・ルテー、ジャン・カルバンのあの時代に、教会が教会である印、リトマス試験紙のようなものですね。一つは説教、聖書が正しく本来の意味通り語られる 礼拝説教がなされるということが大事なんですね。説教者の話したいことを話すのではなく、聖書の本来伝えようとしたことを正しく伝えるのが御言葉の正しい宣教のあり方で、そのために牧師、説教者を育てるために神学教育がいるし、それを任命するために例えばそれぞれの教団なり教会が教師の任命をするわけです、まあ、そういう意味で教団の教師試験制度だとか研修制度だとか、あるいは進学校を経営などがあるわけです。私は東京キリスト教大学と進学校の理事長として通っているというのも本来教会がすべき働きの一部です。教会が教会の説教者を育てなければできないですか。誰かに任しておくというのはできないですから、自分で望んでするわけではないけれども、そういう使命を仰せつかったときにはそれは教会として受けざるを得ないということがあると思うんです。だから私たちの教会は親教会の牧師たちや、そして伝道所の牧師たちも同じようにそのような訓練を受けた、神様の証明をいただいて訓練を受けて任命された教師たちを迎えているわけです。宣教師の先生方も母国において訓練を受けて、そういう資格を取ってこられた方々です。そこでこの洗礼式、聖餐式、今日も前にあるのは聖餐式で、イエス様の裂かれた体を表すパン、流された血を表すブドウのジュース、それを私たちはイエス様が守るようにいつもしっかりと思い出すようにということで、十字架の大切さを肌で感じるように、五感で感じるように、それを進めるようにという聖霊典を行います。意味もわからないでおまじないのように形式的にやっていたらダメなので、あるいは洗礼も、洗礼を受けるというのは一体どういうことかということをちゃんと分かっていただいて授ける、こういうことが正しく行われなければならない。教会が教会でなくなってしまいます。実はそれは多くの教会が努力していることですが、日本の教会で三つ目の訓練、教会教育が子どもに限定されているということは大変課題が大きいと思います。最大の教会でやっていることをいろいろ紹介すると、いやうちではそんなことはできません、そこまではできませんとおっしゃる。なぜかというと、そこまで教えたりすることができる教師が育っていない。なぜ私たちの教会で教科校の教師がさまざまなことをできるのか。それは長年教会教育、聖人化で大人たちが信仰を持ってから学び続けているからです。教会が教会の責任として信徒を訓練することを自覚して、また教会の一人一人は訓育される権利を持っているということを積極的に求めて、初めて教会が信仰を純粋に保ち成長していく活力を持つことができるということです。それが教会が教会である印なんですね。先ほど言いましたように、こういうニュースがあるのは長年それを怠ってきたつけではないでしょうか。日曜日に礼拝だけ来ている、職場でも自分のいろんなところで社会でも若い人を教えたり指導したりすることをちゃんとしていらっしゃるのに、教会ではいつまでもあなた教える人、私教えられる人で、牧師だけが教えて、あとは教えられる人、これではどうでしょうか。こういう長年のつけが本来の務めを怠ってきたことがそうではないでしょうか。といっても私たちは何も大したことをしているわけではなく、礼拝の後でテキストを使って一緒に集まって、そして読書会のようなことをして話し合ったりしているに過ぎないけども、コツコツと積み上げてきたことが身についているわけですね。 出会いだけではなく、私たちが偏食しないでいろんな栄養素のものを食事のいただくように、いろんな内容のものを信仰生活で人として成長していくために、いろんな要素のことを学んでいくことが聖人家のテキストの中にありますので、それでいつの間にか成長しているわけです。丸の2を見ていただきます。ちょっと硬い言葉なんですが、私たちの教会で出版した福音に仕える教会という本の中に教会学校の定義を書いています。一緒に読んでみましょうか。はい。礼拝、交わり、伝道、教育、奉仕という教会の基本的目標を果たす全活動のために、教育的装備を提供する教会の働きと、教会がその教育的機能を果たすために専門の組織、体制、方法を備え、全教会的に行う組織。ちょっと硬いですけどね、裏を見てください。結果的にコツコツと少しずつやってきた結果が、こういうことじゃないでしょうか。実は、私は今やっていることを今の形で図式したものは、最近変わってきているので、こんなふうに提案をして、平川執事さんと教育担当執事さんと一緒に相談しながら、こんなふうにまとめてみました。そして平川さんが作ってくださったんですが、教会教育があって3つの部門、教会員、信徒の教会員、洗礼を受けた方々、あるいは教会員の子女、子どもたち、それが会員教育です。その下は教育的な伝道です。まだクリスチャンでない方々へ教育をしていく。3つ目は教育事業で、一番上の会員教育の中でクリスチャンの子女たちの働きをするのに教会学校があって、それは教会員子女の指定の訓練、日曜日の教会学校やその他いろんなキャンプのことで、同時に教会学校は子どもだけではなく成人科のクラスがあって、日曜日主の日の成人科、この第三礼拝の後、そして水曜日木曜日の成人科とあるわけですね。ですから、ここでコツコツと学んでいくと、何十年もやってると随分こう結果が出てくるわけです。で、真ん中の教育伝道のところの方を見ると、教会学校、ここにはまだクリスチャンの子供ではないけど教会学校、日曜日に来ていらっしゃる方々も含んでしているわけです。本来教会の子女のためですが、そこにはそうでない子供たちも当然迎えているわけです。で、その子供たちが新しくクリスチャンでない家庭の子供たちが入ってこれるプログラムも、他の時にウィークデーやいろんな時に設けて作っているわけですね。で、一番下を見ていただくと、教育事業というのは実はこれが幼稚園であったり、サメル国際キリスト教学園祭科であったり、あるいはボーイスカウトの活動だったりするわけです。これは私たちの教会の特色ですが、なぜこういうことをやるんでしょうか。余計なことなんでしょうか。教会はこんなことをする必要、本来しなくてもいいんでしょうか。もう一度表を見ていただいて、教会教育の使命の丸の3です。もう終わりになってきました。教会教育の内容は神の御言葉である聖書をお話します。今日も教会学校でそうしました。毎日幼稚園でも、またサムエル国際キリスト教学園でも、朝の時間に聖書の時間があります。例えば祭歌ですと、ここに朝から聖書の言葉を聞いて賛美する楽しい集いで始まる学校です。で、それは神の言葉を聞いて祈って賛美して聖書の学びを、お話を聞いている、そういう学校です。聖書が教えられます。でも二つ目の黒い丸です。御言葉から、聖書から引き出される世界観、 世界はどのようにあるべきか、どのように見るべきか、人生はどうあってどう生きるべきか、私たちが生きるのはただ教会の中だけじゃなくて、家庭や職場や学校やありとあらゆるところで、政治や文化や経済やあらゆる学問的な領域の中でも、人は神の言葉によって生かされていく。一体それはどういうことか。埋めよ、植えよ、地に道を、地のすべてを従わせよという神様のご命令を果たすために、本来人間はどうあるべきか、それが聖書に基づいて教えられていく、そういうこと。あるいは黒の丸の三つ目は、創造された世界の事物、あらゆるものを神との関係において説明し捉える、神中心の教育、神抜きの教育が今の教育だとしたら、どの場面を切っても神様の御心だからこうやるということがベースにある、基本にある、そういう教育をする。そのためには、ただ競争して勝って相手を打ち負かして自分中心で自分が成功するために勉強するんではない。何のために勉強するのか。神様と人に仕えるために勉強する。やらされるんじゃなくて人に勝つために、そういうことだよね。いや、そんな甘っちょろいことを言ってやっていく、そうじゃなくって、その通りで、しかも自分の能力を精一杯出すことができる、そういう学びの場を提供する。もともと明治時代にミッションスクールを始めたのは、そういう意味で始めたのに、先生方もクリスチャンで亡くなってきて、いろんな理由もありますが、ミッションスクールが本当のキリスト教教育が今多くの場合できなくなっているんじゃないでしょうか。形だけのチャペルがあって、何千人何万人と言ってるけど、ほとんど行っていない。学校に行ってる間に教会にちょろっと行くというぐらいじゃないでしょうか。本当のそういうミッションスクールが本来必要ではないでしょうか。幸いですね、今日発行された成長誌今月号の関東圏の西村先生の、教会が大好きな子どもたちという時に、なぜ国際キリスト教学校を始めたかということを先生が振り返って5年目にちょうど書いてくださっているので、本当に教会と学校での使い分けをする子どもでないように、日曜日はクリスチャンの顔をしているけど、学校に行ったら全然違う考え方や生き方をしていく、こういう二元的な生き方をしていると、日曜日はクリスチャンになって、職場行ったら間は月曜日から土曜日は違う顔をしている大人のクリスチャンになっていくんです。皆さん方は、最大数の教会の信者さんたちは、日曜日の顔と間の顔とは違った顔を持ってないと思いますが、多くの場合そういうことが起こっているんじゃないでしょうか。それは子供の時からそういうことがもう始まっているからだということですね。そうではなくって、本当に本来教会がコロサイの一章に持って終わりたいと思います。パウロがイエス様のお言葉を受けて、すべての人をキリストにある聖人として立たせるためだ。で、こういう働きをするのはですね、最初に言いそびれましたが、29節、私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。イエス様のお力によらないとできないんです。イエス様を信じるということは、イエス様を心にどうぞお入りくださいということですね。そうすると、汚い心の中でもイエス様が入ってきれいにしてくださる。きれいになってからイエス様を迎えようと思ったらダメですよ。いつまでも迎えられません。汚いまま、自己中心なまま、そんな私ですが、イエス様はこんな私を、罪深い私を清めてください、救ってくださいと言って心を開くと、ノックしておられるイエス様が入ってくださるんです。無理やり入られない。 私たちが心を開くっていうのが信仰、信じるっていうことです。その時イエス様が来てくださり、イエス様の御霊が私たちを導いて変えてください。27節を見てください。終わり。この奥義とは、つまりクリスチャンのすべてに与えられている奥義は、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。イエス様が私たちをイエス様と同じように作り変えて、イエス様に似たものにしてくださる。やがて天国でイエス様に立つときに完全にしてくださいますが、地上ではまだまだ不完全なところいっぱい残していますが、それでも天国行きの切符はただでくださるんですね。それがイエス様を信じてイエス様を心にお迎えすることです。そのイエス様の霊が、御霊が私たちを導いてくださる。パウロはそのために努力して苦労しても体を張って命がけでしたが、自分の力だけではなくてイエス様が用いてくださったということですね。プレッシャーになったら楽だとか、もう天国ただできるからそんなのはずるいとか、そんなことありません。イエス様を信じるということは狭い道を歩くことですね。細い道を歩き、狭い門をくぐることです。そしてずっと戦いもあります。苦しみもあります。でもそれはこの世界を変えて、イエス様の愛でこの世界を本当に素晴らしい世界へ変えていく使命を、教会の一人として一員として果たしていく使命なんです。そんな教会の教育を大事にする牧師や教師を生み出すような新学校になっていったらいいと、私は今の大学や新学校の理事長も引き受けて、毎週体がボロボロになっても、お前がやれ、お前でいいと言ってくださる時は、教会が行っていいとおっしゃってくださる間は、教会の使命だと思って言っているんですね。今最大者の教会に若い人多いじゃん。偶然じゃないんです。この働きのためにどれだけの方が捧げ、祈り、労苦し、日々睡眠時間削って、パウロのようにキリストの苦しみの足りないところを補っているでしょうか。本当に私は教会の兄弟姉妹を尊敬しています。お祈りしましょう。神様、この教会で育てられた教会大好きな子供たちが、この使命を果たしていく良いモデルになりますように。そして本当にこんな教会がどんどんと広がって、日本にイエス様の生き生きした教会がますます増え、日本を明るくすることができますよ。導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖餐式を行います。佐野先生、長老師の皆様、どうぞ前にお集まりください。先ほど言いましたように、聖餐式はイエス様が定められたもので、洗礼を受けた方がこれを預かるようになっておりますが、それは今洗礼まだ受けてないから辺野見されてると思われないで、誰にでも預かることができるんですが、順番があって洗礼を受けていただいてからということです。洗礼も自分から進んで、希望されなければ無理やり水をかけるわけにいきませんから、かけても意味がありませんから、どうぞ遠慮なく、私も仲間に入れてくださいとおっしゃってくだされば、洗礼の上へと進みたいと思いますので、今日のところは差別じゃなくて区別して、自分たちのこともちゃんと時期を考えてくれてるんかと、そんなふうに思っていただければありがたいと思います。大事な時として、この時を短くご一緒に過ごしていただければと思います。お祈りします。神様、あなたはイエス様を送ってくださって、その一人子をお与えになるほどに、この世界と 私たち一人一人を愛してくださっています。愛という時に本当に何が愛かわからなくなっている時代に、一人子を与えくださるほどの愛は到底私たちには理解もできないほどの大きな愛です。深い愛です。その愛を聖霊様によって分からせていただいたことを感謝します。お先にイエス様を信じる信仰を与えていただき、洗礼を受けさせていただきましたが、どうかこの恵みを同じようにお一人お一人やたくさんの人がお知りになり、与えられますように導いてください。今このパンとブドウの汁を清め分かって、イエス様のお体を表すものとして、本当に私たちが心から感謝して味わうことができますように導いてください。共に今預かれない方々も、イエス様を信じたいという心が起こされる静かな時となりますように、祈りの時としてお過ごしになれますようにお導きください。子供たちもまだ洗礼を受けていない子供たちも、大きくなって洗礼を受けて、お兄ちゃんお姉ちゃんと同じように一緒に聖餐に預かれるように、あなたが備えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。